街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
いよいよ大将、まだやってる？
まあ、なんかいらっしゃい、どうぞどうぞ、うん、今
日はね、
なんだ珍しくさ、うん、なんかお客がうち入っちゃって、
いや入っちゃってて、まあね、うん、まあそれはそうとさ、うん、今日はあれですよ、うん、僕がこの店に来て今日でちょうど250回、うん、ね、
うん、あ、
記念すべき、はい、
うん、なんかもう、まあね、たまんないね、なんかこう、いろいろなんかこう、なんかこう、申し訳なくなってくる、ね、いろんな意味で。
何に対して申し訳ないのか、
いやいや、まあ、
まあ、そんなことよりさ、ちょっともう一人の常連客、お呼びしましょうよ。はい、どうもどうも、
はい、
ネズミさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。いや、まあ、250回は聞いたからね、ちょっと、はい、まあ、今日はちょっとこれ店行っとくか。
ね、ありがとうございます。
ね、
まあ、は
い、
ちょっとね、うん、まあ節目の時なんでね、まあでもね、うん、まあこれを知ってる人は本当に少ないと思うんですけど、大将とこうやって居酒屋でトークする前にファミレス時代があったのよね。
うん、あ、そうですね。
そう、はい、ファミレス時代があったのよ。20回ぐらいやった記憶があるんだ、ファミレス時代。
そんなやったっけ？そんなやったっけ？うんうん、
あのやってる。あの
やってるやってる、
特番もやってる。
そうそう、特番もやった覚えがある。
そうそうそう、20回ぐらいね、ファミレス時代があったんですよ。
ファミレス、そうですね。
そう、
で、私結構ね、うん、あれですね、 手広いですね、考えたら。そうやって言われ
る、そうなんですよ、手広くやってたんです。まあでもね、このポッドキャスト商店街にやってきてね、
はい、
で、まあお店を改めて開いて、僕がここに通うようになって、はい、で今日でちょうど250回目ということなんですよ、はいはいね、はい、まあ随分ね、くだらない話をね、250回もよく続けてまいりました、うん、本当に。
いや本当に
ね、もう大将には感謝しかありませんしね、うん、
いや、
まあ、そしてね、うんうん、ネズミさんも節目節目にはね、うん、来ていただいて、
うんうんうん、
まあ時にはね、喧嘩もし、こうね、議論もし、うん、本当にね、もう、うん、そういう刺激を常にね与えてくれる存在なんでね、本当に感謝してるんですよ、僕ネズミさんにもね、はい、
喧嘩したっけ、
喧嘩はね結構してるんですよ。まあ近いところですと冷やしトマト問題っていうのもありました
けど。 ありましたね、
ありましたね。
昨日食ったよ、昨日
食ってたね、見たよ、ポストで見たよ、うん、ポストで見てさ、誰かがさ、町横丁の話してたっけさ、え、なんだっけみたいな、全然忘れてんじゃん、
あんなに、すっかり忘れた、
あんなに激論交わしたのに、この店で冷やしトマトは料理じゃねえとかって言って、僕が言ったら、うん、いやみたいな感じでさ、
うんうん、ありましたね、
ありましたよね。
だってあれから年をこう経てさ、今冷やしトマト頼むようになったでしょ、はい、
なんでそんな冷やしトマト頼むようになった前提みたいになってんの。ちょっと、なんだ、またやるか、
ぶり返すか、ぶり返すか、これは
やるか、
ぶり返すか、
あれは必要だろう、やっぱり。
いや違うくてさ、その料理かっていう話でしょ、だからそこはさ、
う
ん、そこに、うん、なんていうの、
なるほど、
居酒屋の料理ってやつはさ、まあ居酒屋に限らずですけど、うんうん、まあもちろん原価があるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
でそこに、まあ、手間賃がかかるわけでしょ、
はい、
ね、それを上乗せして、うん、まあ、お料理として出すわけだ、
はい、
ね、そうそうそう、うん、それは当たり前なんだけど、冷やしトマトっていうのはあまりにもそれが透けて見えるじゃねえかっていう話ですよ。ただただトマトをさ、買ってきて、
俺も今日さ、冷やしトマトでさ、ちょっと一言申したいんだけど、うん、
来た、
程度にさ、マヨネーズを添えるのはなんかちょっと言い訳がましいんだよ、これ。
そうそうそうそう、あのね、あれはお店側もね、後ろめたいからなんだよ、ただ冷やしたトマト切って出してるだけっていうことに対して店も後ろめたいのよ、後ろめたいから、とりあえず申し訳程度にマヨネーズ添えてみましたみたいなさ、 店によってはさ、ちょっとキュウリ添えてみましたみたいなさ、あれは完全に冷やしトマトというメニューに対して店側が後ろめたさを持っているからなんですよ。
まあそんな感じで、
まあ、ね、思い出した
安住さん、ちゃんと似たようなお話を多分、
ね、これはね、幾度となくこの店でやってきたからね、思い出してくださいね、安住さんも。
いや、お店別に後ろめたさもないだ
ろ。いやいやいやいや、
食べたくなるから冷やしトマトを頼む。僕は少なくともそうだからね。
まあ、まあ、なんなの、じゃあ、じゃあさ、
まず初め冷やしトマト頼むから、僕は。
いや、別にいいんだよ。頼んだっていいんですよ、別に。頼んだっていいんだけど、あれが料理かと言われれば、ね、どうかっていう話ですよ。
うんうん、なあ、そうだね。うん、そうだね。ただ、俺も、もうとにかくっていう時には頼んじゃう時は、熱い盛りにさ、とりあえずこう、
あのね、冷やしトマトの、一番の持ち味はね、速さなのよ。とにかく早く出るっていうさ、こうね、あいつとモロキューはさ、言ってみればこう、何、マリオカートで言えばヨッシータイプなわけですよ。こう、チュイーンってこう、最初の加速が速いっていうさ、こうね、ずいぶん昔のマリオカートの話をしてますけど、はい、最近のマリオカートのことはさっぱりわからんが、少なくとも初代のマリオカートにおいて、冷やしトマトとモロキューはあのヨッシーポジションなんですよ。そうで、とにかく
早く、まあ、冷やしトマト、モロキュー、枝豆、この、ね、
そうそうそう、あの、うん、いわゆる何、突き出しってやつですか、本当にもうね、はいはいはいはい、そうそうそうそう、はい、あれ系がさ、もうなんていうの、忙しい居酒屋のある意味ではさ、こう防波堤になってるわけよ。こう、
まあ、分かってた、カンタさん、俺はね、あれね、立ち飲みだったらね、なんかすごくね、あの心にわだかもりもなく頼めるんですよ。
はいはい、あ、分かるよ、立ち飲みだったらね。
あ、分かるでしょ、分かるでしょ、うん、うん、だから、じゃあ、その許されるラインっていうのを、じゃあ、今回ちょっと。
ラインね。
ライン。
わかる。
俺は立ち飲み許せ。立ち飲みは許せる。
いやいやいや。もちろん立ち飲みが主戦場でしょっていうぐらいのさ、
うん、そうそうそう、いや本当そうだ
だと思ってるんですよ。
じゃあ、冷やしトマトどこまでだったら出ていいかっていうところで、
ね。これね。まあ、じゃあ、逆に言うと、まあ、許されないレベルがあるじゃん。割烹みたいなさ。
まあまあまあ、そうで
しょう、ね。割烹解析はもう許されないでしょ。
許されない。
許されないのよ、あの世界は。あとはもう、クラブ、ラウンジも、まあまあ、無理だよね。
まあ、無理だ
ね。そうそうそう。となると、僕の中では、まあ、そうだね。例えば、今日みたいにクソ暑い日にさ、フラッと行くわけですよ。うん、居酒屋に、一人で、はいはい。で、カウンターでね、はい、ちょっとまあ、冷たいビールでもキュッと飲んで、ふーっとこう一息ついて、まあなんとなく3品4品頼んで、おお、まあ大体腹も膨れたしいいかっつって、じゃあお勘定お願いします、はい、今日2800円です、はい、ありがとうございます、ここまでだな、
なるほど、ここまでだ、あ、まあまあそんな感じみたいですけど、あのねずみさんはいかがか。
別にカッポで出てきたっていいんじゃない
カッポ OK だ、
出ねえだろ、
別にカッポで出てきてもいいですよ、ちゃん。でもその場合には素材にこだわってますよとかね、
違う違う、カッポで出すときはもうそれこそもうね、ぬか漬けになってんのよ、もうそのトマト
ぬか漬け
あるでしょ、あるでしょ、今トマトのぬか漬けってこう最近あるじゃん、おしゃれの店行くと、
それね、もう冷やしトマトじゃないから、それトマトのぬか漬けでしょ、それ。
でもそれを薄くスライスしてさ、冷やしトマト風に出すんだったら、まあカッポでも許されると思うよ。
話変わるんだけどさ、話変わるんだけどさ、
変わっちゃう
か、ぬか漬けのさ、ちょっとあのつけすぎてやつあるじゃん、古漬けっていう、
あ、古漬けね、はいはいはい、
うんうん、あれさ、細かくってさ、ちょっとあの醤油かなんか垂らしてお茶漬けでパッていくとうまいよね、うん、
その話今いる、ちょっとい
やいや、ごめんごめん、ちょっと言いたいことだって
どうぞ、いやいやいやいや、あの僕はだからね、3000円だと思ってるんですよ、
は
い、
ああ、
うん、やっぱりね、
一回3000円ぐらいのこう、まあ、支払いのお店の範疇に入る、
まあそうですね、そうこうやっぱこれが 4,5,000 レベルになってくると、ちょっと冷やしトマトさん居場所ないんじゃないのかなと、僕はそういう説を唱えますけどね、うん、
僕は2,000円ぐらいだな、
まあ、まあ冷やしトマトがさ、だからどういう風に出てくるかっていう話、
どういう風に出てくるかって決まってんじゃん、冷やしたトマトただスライスして出してくるんじゃん、あんなの
ぬか漬け
じゃないの、ぬか漬け一回ぬか漬けから離れてください、すいません、僕が悪いんでそれは、あの まあ、普通のね、うん、普通のトマトを冷やしてスライスして出すっていうの、これでどうだっていう話ですよ。
うん、
うん、
しっかり切ってあるんじゃん、食べやすく。
そんなさ、それは別にさ、
うん、そんな何、
いやいやいや、あの別に家だってできんじゃんそれ。あの、
あ、家だってできるけど、それ言い出したらさ、逆もまたしっかりじゃない。どんな料理だって家でね、同じような作り方をして、
いやいやいやいやいやいや、じゃあ家で、家に備長炭で焼き鳥焼く焼き場ありますかって話ですよ。
もう自分で買ってきてやればいいじゃん。
できないでしょ普通は。そんなね、焼き鳥にしたってだよ、そんな串打ちから自分でやってさ、ひな鳥の買ってきてさ、でいろんな部位にばらしてさ、ね、うん、小肉だ、ここは頭だ、ぼんじりだ、砂肝だみたいなさ、できないでしょ普通の家だったら。トマトはできんじゃん、頑張るじゃないの、それを頑張れるところに焼き鳥屋の、まあ
小学生みたいな
頑張るんだよ、
頑張れないでしょ普通は。
どうやったらそれが家でできるのか。
いやいやいや、おかしいおかしい、いないいない、違う、プライオリティ、そここそが焼き鳥屋のある意味さ独占業務なわけじゃないですか。普通の一般のご家庭では難しいでしょ。我々ね、ちゃんと丁寧にお肉と持つとね、ちゃんとばらして備長炭でしっかりと焼いてね、塩だってちょっとうちはこだわってますよみたいなさ、そういうピュピュピュピュってこつが、うちは秘伝のタレ使ってんですよみたいな、いわゆる一般家庭で再現ができないことをやってるのが、まあああいうさ焼き鳥屋さんをはじめとしたある種そういうお店のね、まあ、価値じゃないですか、そこが。
まあまあ、はい、うん、はい。
全然納得しない、全然納得しないのよ。
全く納得しない。
いやいやいやいや、おかしいで、だけど、それに比べたら、冷やしトマトは、ただただいいトマト買ってきてさ、ね、何、包丁でスライスしてさ、居酒屋風にするんだったら、そこに何、ちょっとマヨネーズなんピュッとつけてさ、はい、冷やしトマトでございじゃないですか。
トマト屋に刺されんぞ。
いやいやいや、違う、あの、ね、間違ってる、違う違う、そういうことじゃない、別に俺冷やしトマトを否定してるんじゃないのよ、違うのよ、
お
ね、いつこの前も言ったよこれ話は。俺だって冷やしトマトは別にいいんだよ、そこにあったっていい、
はいはいはい、
ね、あっていいんだけど、これが料理でございっていう顔をされるのがちょっとどうかなっていうことと、あとあまりにもあまりにも高い店があるってことなのよ。
あ、カッカさん、じゃあ例えば割烹でね、突き出し出てきた場合はどうなの、は
いはい、割烹の突き出しで、まあ例えばそれ、
冷やしトマト
出ねえだろう、割烹で
出ねえだろうけど、まあ例えばの話
よ、ね、例えば、うん、まあそれが仮にね、なんか京野菜的な、なんかちょっと変わった素材のトマトですみたいな、はいはいはい、でこれはね、いろいろ手を加えるよりも本当そのままお召し上がりいただくのが一番おいしいんでどうぞっていうんだったらさ、うん、おい、いけるねみたいなのあるかもしれない、それは。それはあるかもしれない。でも違う、でもそれはさ、もはやただの冷やしトマトじゃないわけよ。違う、僕が今議論したいのは、あの、はい、居酒屋に出てくる普通の冷やしトマトのあまりにも高いところがあるっていうことなんですよ。
なるほど。
ね、400円以上取ったり、この前行った俺を見せて420円も取り上がってさ、冷やしトマトでさ、変わんねえじゃねえか焼き鳥とみたいなさ、まあそういう。
頼んだの。
え？頼んだよ。
その
頼んだよ。
じゃあ料理として認めてんじゃん。
いや、またうまかったんだこれが。
ダメじゃねえ
か。ダメじゃない、ダメじゃない。これがあのね、すげえうまみが強いなんかトマトでさ、なんかすごいねこれみたいな。でちょっとね思ったんだけど、でもやっぱ。わだかまりは残るわけですよ。
なるほど。
所詮はトマトじゃないかと。ね。
なるほど。
そうそうそうそう。
まあまあ、じゃあ、閣下としては出てきても居酒屋までって。
居酒屋ですよ。
大衆居酒屋までって。
大衆から一般、まあ、ぐらいですね。まあ、僕の今の職場の界隈の居酒屋には多分絶滅してるのないと思います。もう、高い店しかないから、あの界隈。もう、全然ダメ。もう、だから今、こっちに来て、こっちの駅前にはあんのよ。立ち飲み屋が。そう、はい、ちょっとすいません、ちょっと脱線するけど、ガールズ立ち飲みってよく分かんないコンセプトの店が駅前にあってさ、
何それ
よく分かんない、ガールズ立ち飲みっていうの。
パカ今度行ってきてよ。
ちょっと行ってきた、行ってきたんですよ。っていうか、
行ってきた、
っていうか半分常連になってんだよ今。いやいやいやいや、 普通の立ち飲み屋なんだけど、まあ、スタッフさんがみんなね、こう、そうそうそうそう、女性の
若いお姉ちゃんで、
そう、まあっていうぐらいのもんですよ。まあね、そうそうそう、何の話だっけ忘れちゃったよもう。そうじゃなくて、まあまあだから本当だから一般大衆から一般のところまでです。はい。それ以上はもう何か手を加えないとダメ。冷やしトマトは。
なるほど、なるほど。
ぬかにつけなきゃダメ。ね、
そうそうそう、俺はやっぱ結局ぬかに戻ってくるんじゃない
か。いやいや別にいいんだけどさ、あのたまにチーズのぬか漬けとかあるところあるじゃないですか。ありますよね、クリームチーズのなんかなんとか漬け、味噌漬けとかさ、ね、麹漬けとかぬか漬けみたいな、あれ系に行くよねトマトもね。
うん、なるほど。
おでん屋でもたまに凝ったとこだとトマトのおでんとかあったりする。
あるね、
あるよね、
あるね、
あるんだよ、
あるね、
うん、
あるね、
そうそうそう、何の話だ、
まあ、うまいけどね、
まあ、そう、そんなことはいいね、まあいずれちょっとね、まあ、ネズミさん来るとなんで冷やしトマトの話になるんだろう。
いや、
分かんない。僕から話したんじゃないぞこの話。
え？
僕からしたら冷やしトマト、冷やしトマトの話をしたのはそちらじゃないか。
いや、まあ、まあまあね、まあ初めはこう冷やしトマトで喧嘩したよねって話から、
まあまあそういうことですよ。はいはい、
そうだと思う。
まあそうです。
トマトを味噌汁に入れるっていうのはあり？
ああ、あれはね、僕はねやらないですね。
やらない。
ラーメンでもあるじゃん、トマトラーメンってこう
あ, る、ね、
あれもやらないですね。
トマ ト, トマトラーメンは俺好きだね。
いやちょっとああいうのもね、まあうちのね、あのなんだ昔僕がいた、
はい、
あの新井薬師っていうところにはさ、そのトマトラーメンが有名なお店があってね、うん、で、うん、そうトマトラーメン頼むとあのパルメザンチーズと一緒に来るんだよ。でそのチーズを途中で味変で入れて食べても美味しいですって言われたけど、なんか正直あんまピンとこなかったかなっていうのはありましたけどね。まあ個人の感想ですよ。
味噌汁かどうだ、ネズミさんは味噌汁 OK なの？
全然入れる。
おお、なんか冷や汁とかだったら良さそうだなとか思う。味噌汁か
トマトね、うん、
うん、トマト普通に3つ4つバーって入れちゃうな。
トマトは僕は無水カレー作るときはね、大体お供に使いますけど、うん、味噌汁にはあんま入れないですね。うん、でもトマトは好きですよ。うん、
まあまあまあまあ。
そうそうそうそう。あのたまに喫茶店とかでもトマトジュースあったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ね、あれでさ、たまにめんどくさい人がさ、一緒にタバスコもつけてちょうだいみたいな人たまにいたりしません？
いるいるいる。
いるよね、喫茶店でトマトジュースタバスコ付きでとかっていう。まあそのおじさんは大体めんどくさいおじさんだよね。
まあまあ、
一筋縄じゃいかねえなっていう。
もうまあまあけどさ、もうあのほらそれさ、喫茶店とかに行ってもなんか最近トマトジュースも置いてない店が本当だったからね。
トマトジュースは今ね、そう置かなくなったよね。
そう
少なくなったと思う、昔に比べて置いてるお店は。うん、
おね、あのそうそうそう、パセリ乗ってたりするよね、トマトジュースなぜか
乗せたりするね、あるね、
する
するよね。するする分かる。
あれは俺どのタイミングで食えばいいか全く分かんない。
あのいっそのことさ、あの粉みたいにして振りかけてくれよっていうね、あのポタージュタイプにしてみたいな感じはありますけどね、うん、
まあまあまあ、
あの朝のこうビジフォの朝のビュッフェでさ、トマトジュースあると嬉しくなるよね、う
ん、あ嬉しい、ちょっと嬉しい、それは
おるじゃんトマトジュースみたいなさ、もう絶対僕朝のビュッフェにトマトジュースあると頼むタイプです、うんうん、はい、何の話だっけ、
うん、まあまあまあ、まあ、トマトの話なんですけどね、
トマトの話ですね、まあしかしまあトマトも旬は、まあ、まさに夏野菜、夏の野菜っていうことでね、
こう、
うんうちもね、あの家庭菜園で今年はトマトを栽培してましてね、
うんうん、まあ、うちもしてますよ今年は。
あとミニトマトじゃなくて普通のトマト？
あ、いやいや、うちはミニトマトです。
あ、ミニトマト。
ベランダ出しかないからもうミニトマトしか。
はいはいはい、まあまあまあね、うん、あのトマトもね、あれですよね、不思議なもんでやたらめったらなる年もあればさ、全然ならない年もあったりしてさ、こう野菜っていうのは難しいなって思うんですよ、
ね、難しい。
去年はうちはね、キュウリも全滅だったしね、うん、
あ今年ね、俺大葉がやられちゃったんだよ暑さで。
あー大葉ね、大葉はよくさ、ね、丈夫で簡単だって言うけどさ、ダメ大葉も、
もう日差しが強すぎてさ。
あーそっか、
あーもうなんか 、ね、焼けちゃっ ったみたいな感じ、はいはいはいはい、葉っぱが、
うん、そうなんだ。
ああ、まあもうかん、いつの間にか家庭菜園トークに行ってますけど、ねずみさんなんかはこう家庭菜園しそうな、
うちはね、うん、今住んでるところがあんまり日当たりが良くなくて、
あ、はいはいはい、
だから日当たりがそんなにいらないものばっかりやってて、
うん、
レタスと、
あ、キノコとか、
あ、キノコ
勝手に入ってきてびっくりした。
キノコ、キノコって家庭菜園じゃないでしょ。
ここもうちしてさ。
いやいや、
あとはまあ唐辛子かな。唐辛子がめちゃくちゃいっぱいになってます
ね。唐辛子はね、割とね、うん、強いから、ほったらかしでもある程度ね、うん、
そう、虫も寄ってこないからね。
そうそうそう。
いや、そう、キノコで思い出したけど、あの僕今あの、なんですかね、あの、なんだ、ね、あ、ま、バジルをね、あの、育ててるんだけど、うん、で、この前閣下に僕ちょっと大阪に遊び行きましたよって言ったじゃないですか。
行ってましたね。
ね、あの4日ほど行ってたんですけどね、はいはいはい、うん、でその間、まあ、結局ほったらかしになってたんですけど、帰ってきたらね、黄色いキノコが生えててさ、バジルの近くから。
あら、ま、
うん、で何だろうと思ってグーグル先生に尋ねてみたんだ、ちょっとね、写真をね、そしたら毒キノコですって言われて、おおって思ったね。まあそんな話。
なんで、何の小話をして
る。うちもね、なんかね、生える、うん、そういうのある、ある、
あ、
どこからついてきたんだろうっていうのは分かんないけど、うちもなんか変なキノコ生えるから、うん、いつも虫って捨ててるかな。
虫って捨ててる、うんうんうん、あら、まあ、そうですか、
うん、
へえ、まあ、キノコはね、まあたまにこう栽培キットみたいな感じでこうさ、あの、うん、なんていうの、ホダニが売っててさ、こうそこからニョキニョキ生えますみたいなのあるけどね、うんうんうん、あれ楽しいみたいですね、あのキノコ、
うんうん、
そう、でもちょっとやっぱ管理が大変みたいでね、定期的にこう霧吹きかけなきゃいけないとかさ、
あ、うんうん、そうね、あれはね、
手間がかかるイメージがありますね、どうしてもね、うん、
ベランダでやってるとね、カビが要するにくっつくんだよね、
やっぱそうだよね、うちもそうだ、うん、
それで、
う
ん、それ系でね、やっぱキノコが生えちゃうんだと、どこから飛んできたやつか、
うん、
あるいはそういうところにもともと置いてた苗を持ってきちゃったのか、ちょっと分かんないけどね、
う
ん、
ああ、そうです
ね、分かる、うん、それはね、まあけどやっぱなんだかんだってこう家庭菜園楽しいですから、なんかちょっとずつこうね育っていくのを見るとね、
出張後が怖くてさ
そうそう、それめっちゃめっちゃある、
もう出張して帰ってくるとさ、だいたいしなしなになってヒヤーンってなってるから
そうそう、めっちゃ元気なくなってるもんね、うん、やっぱね、
定期的にやっぱりね、こうお手入れができないと、それはとても心配になりますよね、ああいうやつは、
うん、ね、今年みたいにね、
いや、そうそうそう、本当に今年は特にそうじゃないですか、うん、そういうところもね、うん、あって、
うん、
まあね、しかしキノコっていうのもまあ本当うまみの塊みたいなやつでさ、
いや、
ね、
まあ、でね、閣下思うは思うんですよ、僕ね、キノコに対してちょっと一つ
言いたい
こと、
あ、そうなんですか、キノコに対して言いたいことがある、あ、なんでしょう、
そう、うん、なめたけってあるじゃんか、
なめたけあるね、はいはいはい、
なめたけあるでしょ、
なめたけ、
あいつ欺瞞に満ちてるんです、
なめたけは欺瞞に満ちている、
あいつ欺瞞に満ちてると思うんだ、これ
、何を言ってるんですか、急に、何の話、
僕恥ずかしながらね、二十歳ぐらいまでなめたけの存在を知らなかった人間なんですよ。多分ね、食文化としてあんま定着してないんだと思うの、こっちの方になめたけってのが。
そう、なめたけ。
そう、
あ、本当ですか。
どっか、そう、あの、で、初めて食べたと、初めてなめたけっていうものを見て食べたときにね、
うん、
最初僕のイメージでは、なめこの何かだと思ってた。
はいはいはいはい。まあ、うん、ぬめっとしてるしね。なんかこう
そうそう、で名前もなんか似てるしさ、色もなんか似てるじゃん、
はいはいはい、
うん、なんだけど、うん、ほらよくよく見てみるとあいつえのきやん、
えのきですよはい、えのきですね、えのきです、はい、
でなんかえのきをなんかちょっと醤油漬けしたみたいな感じ
で、そうですね、ちょっとこう甘辛っていうんですか、うん、ちょっとね、
でしょでしょ、
はいはいはい、
なんで醤油漬けみたいな感じで占いに、なんで僕の純粋な心をちょっとそれで騙そうとしたんだこいつは、
純粋な心
僕は初めにあいつをあのなめたけをなめこと思って食べた口なんですよ。
いやいやいやいや、だっていや、ちょっと待って、ちょっといろいろおかしいでしょ、いろいろおかしい、まずさ、細いでしょ、細いやん、
だから、うん、なめこのまだ子供なんだろうなって思った
何、なめこのちっちゃいやつ、あんな広そうなの。
そう、もう。
うん。いや、違います。だって、僕はほら、天然のなめことかも見たことあるけど、最初から丸いんだわ、なめこって。
うん、そう、そう、
ね。あのね、えのき時代ないの、あのなめこには。わかる？
わかるけど。
あともう、うん、うん。さあとね、あともう一点指摘しておきたいんだけど、はい、えのき知ってるでしょ、スーパーに売ってるえのきだけ知ってるでしょ、ね、
かるよ、
知ってるでしょ、ね、うん、ぬめりありますかってことなんですよ。
ない。
そこがだから大将の勘違いポイントなのよ。で大将が多分指摘したいのはそこでしょ。だから、
うんうん、
なんでえのき使ってんのにあんなぬめっとさせてんのっていうことなんじゃないの。
そうそうそう。
でさ、そこ
でしょ、うん、醤油漬けみたいにしてるから、ああいうなめこみたいな色になってるわけでしょ結局。
いやいや、まあ何らかのとろみ成分は入ってるね。多分なんか水飴的なやつなのかな、分かんないけど、
うんうん
うん、だからそのとろみと色で多分大将は勘違いしたと思うんですけど、うん、
いや分かりますよ、
はい、
分かりますよ。それは道理を言えばそうでしょう、知って、ま、私がものを知らなかったらそうですよ。
そんなに舐めたけで熱くならないでくださいよ。でも
僕はね、うん、すごく騙された気分がしたんだ、あいつの正体をした時に。本当に
ネズミさんは舐めたけって分かりますよね。
分かりますよ、
うん、
うちの父は好きでね、いつも家にありましたね。うん、あと、ま、なめたけに関して言えば、どこの道の駅でも置いてるじゃないですか。
あるね。
そう。
ね、
そう
ね。
そうそう。
なめたけはある。
しかも、どこでも同じように、ここの名産です、みたいな感じでさ、そういう、なんだ、どこどこ地区の、有名なめたけみたいな瓶に入ってるんだけどさ、
う
ん、中身見るとさ、全部同じじゃねって。
ほら、やっぱりあいつは欺瞞に見せてるんだよ。
そう、表紙についてるラベルだけ違って、
そうそうそう、
裏に貼ってあるの同じよね、これ。っていうか、工場同じじゃねって
、
思うことはよくあります、
ね。なめたけは、僕もなめたけに言いたいこと一つあったわ。絶妙にね、瓶がね、取り出しにくい。さ、なんであの高さのなめたけの瓶って、ちょっとさ、オーデコロンみたいな瓶に入ってんじゃん。なんかこう、ちょっと長膨れのさ。
そうね。
ね、あれさ、取りにくくないっていう話ですよ。僕、なめたけ好きでたまに買うんですけど、絶対あの瓶じゃないですか。中途半端な高さの、細長いやつ。あれでさ、箸でほじくるのに不便なんじゃよ、あれ。なめたけさ、ニベアの缶みたいなやつに入れてた方が食べやすくないっていう。ダメなんですかね、あれは。なんでなめたけってあの瓶に入ってんの。
最後私は普通に水かお湯か入れてそのまま味噌汁の具にしちゃうから何とも言えない。
いやそれはだってさ、それを想定してはいないでしょ、だって少なくとも
制作サイドは。してはいないかもしれないけど、うん、まあ入れる瓶以外で入れられるものって言ったら結局同じようにね、ペットボトルみたいなんか知らんけどさ、
ペットボトルになめたけ入ったら
全部取りにくいじゃん。
取りにくいけど、いや、なんつーの、せめてジャムぐらいの高さの瓶になんないかなっていうさ、最後の方になればなるほどほじりにくいのよ、うん、取り出しにくいの、なめたけの瓶は。あれはなんであのサイズであの形なんだろうっていう素朴な疑問があるんです。
じゃあ違うんだ、なんか近くは違うんだ、違うんだ。
何？
じゃあ、あいつは欺瞞に見せてるんだよ。
うるさいな。
ジャムは最後どうすんの？
ジャムは最後さ、ほら、スプーンとかでさ、ヘリニーのやつをさ、こう、なんていう、ぐるーんとやれば、きれいに取れるじゃん、ジャムは。
でも、微妙に残るよね。
微妙に残るけど、なめたけほどの高さはないから、楽、それでも。
なめたけって高さ的な問題か。
そう、高いじゃん。だから最後の方になると箸でほじくるとか大変なんだよ、なめたけの瓶は。そこに対してものを言いたいのよ。
あ、もうお湯入れよ、お湯入れてシャカシャカシャカってやって、もう味噌汁に入れる。
やだそれ。だって味噌汁に入れるのは普通のえのきがいいの、僕は。なめたけは味噌汁に入れたくないのよ。そう、そういう人はどうすればいいの。最後の
すまし汁にしとけ。
最後の一本までさ、最後の一本まで なめたけをちゃんとご飯の上に乗せて食べるためにはあれはどう取り出すのが正解なのよ。それを教えてくれ。
あのケチャップ方式じゃダメなの？
ケチャップ方式？
あのほらケチャップとか
逆さにしとけってこと？
あ、うんうん、ひっくり返しするじゃんか。
ダメでしょ、逆さにしてたら。
ダメ。
だって結局は蓋開けるときにもう一回戻すじゃん。
そうだ。
もう下そうするとさ、あのとろみでさ、とろとろとろとろってまた瓶のさ底の方にさ移動するじゃん、なめたけが。わかる？これそういうことなのよ、うん、僕が言いたいのはね。
あのね、なめたけの瓶の最後はなめたけじゃないんですよ。なめたけのついているあのタレですよ。あそこまで含めてなめたけなの。あれはね、だから最後のタレの部分は竹じゃないのよ、なめの方なの。
ほら、ほら、やっぱこういうとこからも書くか。なめたけやっぱ欺瞞に満ちてるんだよ。
定期的に欺瞞に満ちてるとかってキラーワード放り込むとやめてくださいよ、ちょっと。
竹で終わらせない。ちゃんとなめまでする。
いやいや、ちょっとおかしい。ちょっと待って
。いや、しょうがない。あいつは、ね、説明不足なんだよ、本当に。
でも、なめたけはでもさ、ああいう、トロしてくからさ、完全に舐めと竹分離した状態になんないでしょ。だってどう考えたって最後までちょっと竹も残るじゃん、あの瓶のヘリのところにさ、
うん、
だからな、舐めだけにはなんないじゃん。どこまで行っても舐めだけじゃん。
いや、取れるけど。
取れないでしょ。
ごめん、取れる。
それ僕が不器用ってこと？それはそういうことですか？
あ、なんか怒り始めた。俺が不器用だって言いたいのかって。じゃあ言ってやろう。そうだな、不器用なんだと思う。
絶対僕の他にもいるって。なめたけの底問題いるって。
いや、カッカは、まあ、カッカが不器用かどうかっていうのもね、あるかもしれないけれども、
うん、
いや、とりあえずあいつはやっぱね、言葉足らずだと思うんだよ、本当に。
まあ、言葉足らずではあるよね。そもそもだよ、あの素朴な疑問、なめたけのなめって何よって話なのよ。
いや、まあまあ、
あれさ、えのき醤油漬けちゃダメなのっていうのはある。
いや、どうでしょ、うん、そうじゃん、ほら
声がでかいのよ、いちいち。あ、ちょっとあの、だからそもそもなめたけのなめって何だってさ、あのえのきのことをなめたけって言わないでしょ、だって。
うん、言わない、
言わないよね。
うん、
うん、だからさ、やっぱあの加工をしたやつのことをなめたけって言うでしょ。
ネズミさん的になんかどうですか。
ちょっと待って
なめタイム入った。
じゃ、例えばさ、あの、ちょ、ここはさ、考察をしよう。じゃ、例えば、
分かった分かった、うん、
なめろうってあるじゃないですか。僕好きなんですよ、なめろう。あれはさ、アジとかを叩いて、
うん、
お味噌とかと和えるでしょ、
うんうん、
あれなめろうっていうよね。
なめろう、うんうん、
食べ方か、なめるからなめなのか、
うん、最後になめらない、なめないと取れないからじゃないかな。
他になめがつく料理ってなんかあります？
なめ、
なめ、
なめろう、なめたけ、なめこ、
あ、なめこ、あ、でもなめこなめないよね。
なめこもでも、まあ、なめないけど、
うん、
え、ごめん、なめこって何？
なめこ、
なまこじゃなくて、
なめこ、なまこじゃない、何なめこっていうキノコがある。
あなたが最初に勘違いしたキノコのことです、なめこは。
あ、そうだそうだ、なんか頭がちょっとバグってきた。
大丈夫大丈夫、ちょっと
そうだよね、
そうですよ。ちょっと今だいぶ大将の頭がバグってきたけど、
なめこのなめは漢字にすると滑るっていう字じゃないのかな。
それはそうでしょうね、きっとね。
うん、
多分か、あのあれでしょ、皮をなめすとかのなめなんじゃないの。
うん、トロトロしてるっていう意味だよね。
そう
トロトロしたキノコですっていうことでしょ。
ってことは、なめたけはトロトロした竹ですっていうこと。
そうそういうことじゃない。
あ、
だから
例えばじゃあさ、しいたけとかを細かく刻んで、
うん、
ああいうふうにぬめっとさせたらさ、やっぱそれもなめたけなんだろうね、きっとね。
そうだろうね、
うん、たまたまえのきが素材になってるだけで、いいのか、何でも竹使ってりゃ、
うん、だからしいたけで作るなめたけ的なものがあるんじゃないの、うん、
あるっぽいね、
うん、
なめしいたけありそうだな、
なめしいたけ、なめたけ、
うん、
なめたけっていうそういうキノコがあるわけじゃないからね。
そうなんだよね。それはむしろなめこのことじゃんっていうことだもんね。
そう。でもカカが言いたいのは最後の竹をどうしたらいいんだっていう話だよね。
竹問題ですね。
うん、竹問題でしょ。
だからな竹っていうのはさ、ほら草冠に耳って書くじゃないですか、
うん、
あれはさあらゆるキノコの総称みたいなもんでしょ。
そうだね、
そうそうですね、うん、
だからさ、うん、あ、分かった分かったぞ、これ仕組みが。本来ナメタケはあのキノコ業界全体の共有財産だったはずなんだよ、きっとね、はい、そう俺たちね、あのナメタケでも社会で売り出してこうな、そうだな、お前もそう思うだろう、しいたけ、うん、俺もそう思う、まいたけ、お前もナメタケやってみようよ、そうだなって最初言ってたと思うの、あいつらも。ところが、
うん、
ある日突然えのきが独占業務を始めちゃったんだよ、独り占めしちゃったの、なめたけを。
え、だじゃあ、じゃあ何、えのきさんはなんかあれ、うん、あのキノコ業界のアルカポネみたいな感じなの。
そうそう、キノコ業界でなめたけがじゃあえのきがなめたけ利権を一手にこう独占しちゃってんのよ。なめたけ、なめたけやるんだったらちょっとうちらえのき組に話まず通してもらわないとダメだよみたいな、そういうさ、ダメだよ勝手に椎茸や舞茸がなめたけ名乗っちゃう、うち通してもらわないと困るんだよね、 30% だから 30% みたいな感じで、きっとあのえのき業界が、えのき業界が多分こっそりいつの間にか既成事実として、
なるほど、
なめたけを独占しちゃったんだよ。これだな、
なるほど、
やっぱりずるいな、えのきはずるいわ、
うん、
うん、
僕としてはもしかしたらなめたけっていうのはなんか作った人から来てるんじゃないかなと。
作った人、作った人説、まさかの、
うん、
そういうこと、ホッチキスみたいなもん、
多分江戸中期ぐらいに、
江戸中期、
江戸中期ぐらいに、
うん、
うん、あの何ていうのかな、なめじろうさんみたいな人、
なめじろうちょっと大丈夫、ちょっとなめじろう、そのなめじろう大丈夫、なんかそういうあのダメだよ、加藤隆的なそういうのダメですからね、本当にこう誰よなめじろうって何言ってんの、なめじろうさんが何開発したの、
なめじろうさんが多分こう売り出す、で、あの、うん、ね、なめじろう印のなめたけっていうのをね、
なめじろう印のなめ
た
け、
全国で、あの、うん、全国暗業して売って回ったんだよ。
それはえのき使ってたの？
そうそう、それはもうえのきを使う、すでに、
すでにね、
だからあのいろんなところでなんかこう道の駅に行くと、あれなめたけのなんかあるなみたいなことがこう今でもこう残ってる。
なめじろ
う、どこが元祖か分かんないっていう、元祖はこう行商人なめじろう、
行商人なめじろう
なめじろう、
なめろうは、
なめろうは関係ない、
関係ない、なめろうとなめだけ全然関係ないの、
関係ない関係ない関係ない、
あ、そう
というちょっと、うん、説で、どうだろう、
うん、
じゃあジャッジをネズミさんにお願いしようか。
いやいやいや
いや、そんなそんな昔からなめたけあるか、
そうだよね、ないよね、
ないと思う、
ないと思う、
だって瓶にしか入れないでしょ、なめたけ、
そうそうそう、
保存が良くないわけだから、
そうなんですよ、
保存状態のことを考えるとすごい新しいんじゃない、意外と、
そうだよね、
あのトロッとしてるのは何かね、
いやだからあれ水飴的なものでしょ、何かこう甘味
が、水飴、
いや水飴じゃないにしろ、ああいうなんていうの分かんないけど、なんだっけあるでしょ、そうアスタキサンチンさんなんだっけ、わかんないけど、なんかガムなんかそういうさ、
なるほど、ね、
そういう
みりんかなんか入れたら発酵してちょっとトロッとしましたみたいな、
それ系、それ系ですよ、うん、もう間違いないって、それで、うん、でもなめたけってやっぱだからさ、ね、瓶が普及するまではやっぱりこう多分、
うん、ないんじゃない、
本当は仮にあったとしても、うん、本当になんていうかごくごく、うん、キノコが身近に取れる一地方の郷土料理的なもんだったと思うのよ、多分、
うん
うん、でその乾村の本当に、
うん、
多分なめり村って村なのかな、もしかしたら名前としてはね、そのなめり村の本当郷土料理だったのよ、なんて言って保存効かないんですよ、
うんうん、
保存する技術がないから、 ね、そこがえのきをたまたまこうねみりんと醤油とお酒でこう少し煮詰めて、まあご飯のお供にして細々と食べてたわけよ、なめり村で。
はい、
それをなめたけと呼んでた、ね、ところがやっぱ技術の進歩っていうのはすごいものですね。こう瓶に封入することで、まあ保存が効くようになったわけですよ。
なるほど。
これによってそのね、なめり村っていうのはね本当にもう寒村で全然こう、貧乏な村だったんですよ。村長がオラの村の、名物料理にするべっつってだんだっつって、なめり村の郷土料理のキノコ、通称なめたけとして売り出したところ、これがなんと大ヒット。
その村長の名前は
なめじろう。つながったな、つながった、つながった。多分何代目かのなめじろうでしょうね。多分その曽祖父あたりじゃない、初代なめじろうは。そう、代々なめじろうを名乗って、その秘伝のレシピをこう門外不出にしてきたわけよ。あのえのきの加工技術を含めてね。そうそうそう。で
なめたけってさ、いくつの時初めて食べた、
僕は二十歳ぐらいです。
言ってましたよね。
二十歳だよね。
私は子供の頃から食べてましたよ、普通に。本当に。親父があの晩酌するときに冷ややっこの上に乗せてたんですよ。
ああ、美味しい。
それをちょっとこうつまみ食いさせてもらったから、私は子供の頃から食べてました、なめたけは、
うん。なるほど。
うん。なめたけってやつはさ、なんだろうね。なんかご飯のお供にするには若干パンチが足りないけどさ、こう酒のつまみにするには若干なんか、ちょっと違う感もあってさ、なんか立ち位置が微妙なのよね、うん、なんかこうそんなにさ、あ、なんていうの、まあいつもこのあの町横丁ではさ、ご飯に合う合わないのことをご飯戦闘力って呼ぶんですけど、言うほどご飯戦闘力高くないんだよね、なめたけ。
高くない
よね。
高くはない、
うん、なんであいつ生き残ってこれたんだろう。
やっぱりそこはそのなめり村の、
うん、なめり村の功績です
かな。功績
ですかね。
やっぱりね、あの、ま、村おこしをせにはならんと、ね、
村おこしでおそらくね、全国のね村々にこう背負って、瓶を背負ってね、なめじろうが、なめじろう村長が、ね、こんなのうちで作ってるんですどうですかって言って、売り歩いたんでしょうね、うん、
そうね、あの、そうそうそう、大正初期とかそのぐらいからね。
適当なこと言い始めたよこれ。
本当ね、あの、ちゃんとなめたけの歴史調べて違ったらちゃんと、いやいや違いましたごめんなさいってちゃんと出すんだよ。
マッチ横丁の鉄の掟として検索しないっていうことがあるから、
鉄の掟なんだよ。終わった後にすごい失礼なこと言ってるような気がしてきたから、ね、
本当そんなこと、いや、だ、僕はだって好きですよ、あの、さっきからご飯戦闘力が弱いとか散々ディスってるけど、まあまあ、でも、あの、あればつい、なんていうの、ふとこう手に取っちゃう、太系なのよ、太系。こう、たまにスーパーとか、ブーンとか歩いてるときに、あ、なめたけか、みたいな感じで、そうするとこう、10回に1回ぐらい、ふと手に取りたくなるわけですよ。で、手に取って、まあ、8割ぐらいは棚に戻すんですけど、残りの2割は買うんですね、こう。
まあ、十分じゃないでしょうか。
そういう存在なのよ、なめたけって。はい、で、はい、一人暮らししてるとね、減らないから買いづらい、なめたけは。正直もうこれからはもう、なんていうのかな、こう令和だから、令和のなめたけをちょっと3人で考えましょう、最後に。今日じゃあ
令和、
これから、これからのなめたけはどうあるべきか、ちゃんとこう、ここでちゃんと提案しましょう、なめり村に。
なるほどね。
このままだとちょっとなめたけの将来明るくないと思うのよ。
なるほどなるほど。
うん、なめたけ ね、ちょっとこの我々3人で考えましょう、うんうん、ね。
やっぱね、私がやっぱし、まあ、あの、やっぱ無難なところで、ほら、うん、あの、最近さ、梅干し用なんかもそうだし、あの、他のそういったなんていうかな、ちょっとしたものもそうなんだけど、あの、何、
うん、
なんていうのかな、あの、ウィダーインゼリー の、 あの透明になったやつのパックみたいなのがあるじゃん。わかる。
まあわかりますけど。
うん、あれ、ね、あれでなめたけ売ったらどうだろう。
パウチ、
パウチ、そうそう。
パウチ。
パウチ、パウチ、パウチ。
なめたけ、パウチ、イン、なめたけ。
そうそうそうそうそう。
すごいね。
すごいでしょ。
あ、でも意外と使いやすいかもね、パウチタイプ。
いや、そうですよ。うん、で、ほら、残るのが嫌な閣下にとっては申し訳ないんだけれども、うん、もう残ったら仕方ないじゃん、パウチ。
まあ、そうだね。
ね、もう諦めつくじゃん、
諦めつくって そっち、あ、そう、
諦めつくじゃんね、だからこう、うん、もうねポッとねフォーカスしかないというか捨てるしかないね
に
やっちゃう。
逆にパウチだったらさ、ウィーダーインゼリーみたいなさ、ああいうこう、うん、蓋をつけとけばしばらくは持つんじゃないの、
うん、ああ、そうそうそうそう、
だったらこう、ほら、ね、いいんじゃないですか、うんうんうん、
でこう量的にもほら、うん、瓶よりもちょっとちっちゃいものとかで出したらさ、はいはい、ね、もっと良くなるんじゃないかな。
なるほどね。
あと、あの、何じゃないですか、やっぱちゃんとこう、味変も考えた方がいいよね、なめたけ。
令和のなめたけは味変も必要だと。
味変も必要だと。
どういう、例えば
味変として、そうだな、オリーブガーリック味はどうだろうか。
オリーブガーリックなめたけ。
なめたけ、
うん、イタリアンに行ける。
イタリアンに。
もともとでも和風パスタのお供でいるよね、なめたけは。こうだから相性はいいんじゃないだ
ろう。あ、そうなの。
うんうん。
なめたけ入ってる和風パスタって
あるよ。五右衛門にもあるよ、五右衛門にも。
へえー、あ、そうなの。
あるある。うんうん。なめたけはいい、相性はいいと思うんですよ。なるほど。あれ系と。
まあ、なんか絡みそうだもんね、パスタにちゃんとね。
そうそうそうそう、絡むからね。うんうん、いいじゃないですか。でちょっとね、うん、私も一つ提案したいんですよ。
はい。
やっぱりこうね、つい先日まであったわけですよ、あるブームが。うん、
はい、
こうタピオカミルクティーっていうねブームがあったわけじゃないですか。あのタピオカのがこう沈んでてね、あれがおしゃれだっていう。やっぱこう、やっぱなめたけの最大の売りはあの食感だと思うんですよ、やっぱりね。となると、まあこれからはあれでしょうな、なめたけミルクティーってことなんでしょうね、きっと。なめたけミルクティーの時代が来るね。うん、これ今のうちにちょっと特許取っとかないとあれかな。うん、やっぱね、そこにね、なめたけが沈んでんのよ、こうミルクティーの底に。
はいはいはい。
何がいいかってね、ヘルシーでしょ、まず。
まあまあまあ、確かに。そうそう、カロリーないから、
ね、カロリーないからです。繊維質だし、うん、ね、かつあのミルクティーとこうあの醤油のこう甘み甘辛な部分が相まって、これがね、ミルクティーとベストマッチね。おそらく、まあ、来月ぐらいからあのゴンチあたりで売り出すんじゃないかなと僕は睨んでますけどね。なめたけミルクティーは、まあ、まあ、僕もね、ひそかにちょっと今あのゴンチャとあとアフタヌーンティーからね、そういうなめたけコンサル今話来てるんで、正直あの、まあ、アフタヌーンティーでも出すでしょうね。
ね、
まあということで、今後はやっぱスイーツ路線もあるかなと。
なるほど。
いうことでね、うん、まあじゃあ最後にね、ネズミさんにちょっと令和のなめたけはどうあるべきかちょっと聞いておこうじゃないですか。
うん、そうですね。
そのままでいいんじゃないの。
もうね、ポッドキャスターとして0点です。0点です。
全然いいよ、そのままで完成してるの。まあ C っていうのはエビとクミンでも入れといたらいいんじゃないの。
エビとクミン。
クミン。
クミンか。
クミン美味しいよ。
クミン美味しいけど、なめたけに合いますかね。
合うと思う。全然合うと思う。
あ、そう。
うん。だって、よく考えてみて。いや、だってさ、しいたけとカレーが合うって言ってる人がさ、いろんな中にいる
わ。あ、まあ、今、ね、
そう、それで考えたらね、なめたけとクミンだって合うと思う。うん、
なるほど。
いやでもダメか、しいたけとカレー合わねえからな、実際は。
合うの決まってんだ。
ダメかもしれない。
お前なんだ、おいおい、ここに来て戦争か、おい。
ネズさんは今日はいけずだね。
そっちがその気ならいくらでも受けて立つぞ、こっちは。しいたけ入れないことの方が少ないんじゃ、こっちは。もう、
まあ、しいたけカレーは美味しいですけどね。
しいたけはね、すごい。 いやだから
仲間になってんの、
定番の具材だから。令和のカレーは標準装備だからね、しいたけは。言っとくけど、標準装備。
どこで、
うん、まあ閣下系を中心として、まあ、うん、まあごく限られて、今のところはちょっとね、地下に潜ってレジスタンス活動をやってますけど、 しいたけレジスタンスやってますけど、うん、まあおそらく来月ぐらいになるとしいたけカレー派による世界同時革命が起こって、まあ、むしろしいたけを入れないカレーは禁止という流れになるんじゃないのかなとまあ思っているわけなんですけど、
ね、もう原理主義者集団やね完全に。
もうおそらくトランプさんあたりが椎茸カレーキャップをかぶってこう会見をする時代がまあそう遠くない時代に来るのかなということですよね。
なるほど、うん、それを認めない西側諸国にはアバドンを打ち込むと。
そうですね、まあ椎茸か死かということでね、おそらく迫るんじゃないかと。椎茸をカレーに入れない国は関税 300% にしますことになるんじゃないですか、やっぱり。
もうそうですね、うん、メイクシイタケグレートアゲインでしたね。
メイクシイタケグレートアゲインですね。それはもうそういう、
あ、まあまあまあ、けどね、カッカーをこうねサポートするっていうわけじゃないですか。世の中には焼きそばにシイタケを入れるっていう超少数派もいますからね。
焼きそばには合わないだろ
う。合うだろう、そこは合うだろう。
いやいやいや何を言って、焼きそばはちょっとどうかと思うよ本当に。
なんだ、本当
そこ。カレーはもう定番でいいと思いますけど、まあ違う違う、今日なめたけの話でしょ。
な
めたけなのよ、はい、だからそのまあネズミさんがね、まあ本当0点の回答を出したところで、まあ、あれなんですけれどもまあね、ただやっぱ瓶問題はね、本当さっきの大将のパウチっていうのは一つの正解かもしれませんけれども、うん、はい、うん、
いやその前にやっぱしね、あいつは言葉足らずなところをまず直さなきゃいけない
そうね、まずナメの謎からちゃんと取り組んでもらおうかね、
うん、
そうだよね、うんうんうん、ちょっとやっぱこれは緊急会見ですか、なめり村なめじろう村長の緊急記者会見でしょうね、とりあえずね。なめ、
ね、
の謎とあと瓶の謎とね、そうそうそう、僕はね、瓶に入れたがる食材はね、僕ちょっと信用しないとこもあるのよ。こう
そうなの、
うん、他は例えば
ウニ、塩ウニ、
ウニね、
あれもさ、こう要はこうグラムの割に単価が高い食材じゃないですか。そういうものになんかさ納得感を与えるときにビギビギ入れがちっていうあると思うんですよ。だって知ってる、塩ウニの瓶の分厚さといったらないぜ。
そうね、
ね、
う
ん
う
ん、そうそうそう、あれだってさ別にわざわざあんな瓶入れなくたっていいと思うよ。このさ保存技術の進化した令和の世の中においてだよ、あんな分厚い瓶底みたいな、全部瓶底みたいなさ瓶にさ突っ込む理由がどこにあるっていうことでしょ。これもまさに欺瞞じゃないですか。
なるほど、
うん、なめたけも同じ匂いがする。
なるほど、
あいつら下駄履いてんだよ、ちょっと高級感出してんだよ。それで実際そんな安くないんだよね、なめたけってさ
そうだ、ね、
でもさ入ってるえのきの量ってマイバスケットで80円で売ってるえのきぐらいだろせいぜい。あれは本当にもうこっち東京久々に来たら何マイバスケットってちっちゃいイオンがいっぱいあんの、そこかしこにびっくりしたわ。
普通にあるね、
びっくりよ。もう20年ぶりぐらいに東京に今いますけど、うん、なかったわ、うん、わしが20年前東京にいた時なんだマイバスケットという夢も希望もないスーパーは。びっくりするわ本当にもうまあいいんだよ、それはいいとして、
はい、
なめたけはちょっとね、いろんな欺瞞があるという、まあ、大将の主張は ね、
ね、
最終的に私は、同意をさせていただくということですね。
いやそうでしょう、
ということで ね、 ね、まあ、はい、今日250回記念をなぜかなめたけでこう締めくくるというね、まあ、大変マッチ横丁らしいこう感じだったわけですけど、ねね、まあ、ネズミさんも久々にご来店いただいていかがでしたでしょうかね、このはい、
いやこの人たちは変わらないなと思って話を聞いてました
なんだよ、ネズミさんだって全然変わらないですよ本当にもうね、うんうんうん、あともうちゃんと思い出してください、過去のマッチ横丁であなたが巻き起こした議論の数々をちゃんとね
なんだっけなんだっけ、
もう忘れてる
なんかあったっけ、あんま覚えてない、
大変結構でございますな、 過去を振り返らない男として、はいはい、まあそんな今度でね、私もまあ、はい、去年からねちょっと大病をしたり、まあ、うん、今年に入って急にまさかの転職をしたりとかですね、バタバタをしておったわけですけども、まあなんとか本当皆様のね、ご協力をいただきまして250夜を数えることができたわけですね、うん、まあこの町横丁もね今後また300夜400夜と、こういう話をね、多分僕の理想としてはね、こうジジイになってもやっていきたいなと3人でふがふが言いながら
、ね、何喋ってるか分かんない、
そう、聞き取れない、最晩年の A6 助のラジオみたいになってるのが僕の理想ですからもう本当何喋ってんのっていうさ、もうねそういう本当に、まあ、30、40年後もね椎茸カレーとなめたけの話をしながらこう置いていけるのが理想だなと思っておりますのでね、はい、今後ともね大将そしてねずみさんもどうぞよろしくお願いいたしますね、
はい
はい
はい、いいんじゃないでしょうか、
はい、じゃあちょっとこれからね、じゃあ僕はマイバスケットに行って、はい、なんか微妙に高いなめたけの瓶買って帰ろうかなと思いますんでね、はい、ということでじゃあ今日もね大将そしてねずみさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ました。お疲れ様でした。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
何でもこの町横丁聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。